したがって私たちは聖書の中にものすごい力と才用を持った御言葉を見出すことができます。そしてこの書物の広いなく意義は、他のあるよ人間の言葉は絶対にできないこと、すなわち命をもたらすことがおできになるということの中にあります。人間の言葉は命を説明できますか？神の言葉は命を与えることがおできになります。作られたものはすべて神の御言葉によって成立しました。ヒブル書注意書三節に、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのですと書いてあります。したがってすべての被造物、また神によって作られた人間は神の御言葉の命の力を証明するものです。しかし私たちが見ている被造物や私たちの体は過ぎゆくものであり、罪の支払う報酬、すなわち死を味わなければなりません。神の御言葉によって再び新天新地が現れ、その時死ぬ者が不死を切るのです。コリント第一の手紙15章53節に、朽ちる者は必ず朽ちない者を着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからですとあります。しかし罪と死に特徴をつけられた今の時代に、神の御言葉の命の力はどのようにして現れてくるのでしょうか。エペソ書2章1節によると、すべての人間は罪と罪過との中に生きる誠の神に対して死んでいるものです。しかし神の御言葉によってこの死んでいたものが生かされるようになり、新しい命を持つようになります。御言葉の力について、ヒブル書4章12、13節に次のように書いてあります。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。作られたもので、神の前で隠れをするものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのですとあります。神の御言葉は人間の罪の状態を明らかにします。御言葉は真理ですから、剣のように人間の心を刺し通します。 私たちは御言葉を通して燃えるような神の目に出会い、主なる神が語られると私たちは沈黙しなければなれませんし、またサマリアの女のように次のように言わざるを得ません。ヨハネ伝4章39節に、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと。これこそ罪と罪人に対する御言葉の結果であり、この御言葉のゆえに御言葉を受け入れなかったすべての人の上に神の裁きが下されるのです。御言葉によって生かされたいと思わない人々にとって御言葉は永遠の死へと導く御言葉となります。ヨハネ伝書2章48節にイエス様は次のように言われました。私を拒み、私の言うことを受け入れない者にはその人を裁くものがあります。私が話した言葉が終わりの日にその人を裁くのですと。しかし御言葉を受け入れ、イエス・キリストのうちに救いがあると信じる者は、この御言葉によって新しく生まれ変わり、永遠の命を持つようになります。ペトロ第一の手紙1章23節に、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。あなた方は新しく生まれたのは神の言葉によると書いてあります。御言葉の命の結果はイエス・キリストによって新たにされることであり、そしてまた新たなる歩みでもあります。エペソ書2章10節に、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですとあります。新しく生まれ変わった人間は御言葉の霊化に対する目に見える証明なんです。ヨハネ第一の手紙5章10節11節に次のように書いてあります。神の御子を信ずる者はこの証を自分の心の中に持っています。神を信じない者は神を偽り者とするのです。神が御子について明かしされたことを信じないからです。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。